それでは聖書を拝読いたします。今日の聖書箇所は詩編の3章1節から5節、旧約聖書の935ページでございます。詩編の3章1節から5節を拝読させていただきます。ダビデの賛歌。ダビデがその子アブサロムから逃れたときに、主よ、なんと私の敵が多くなり、私に向かい立つ者が多くいることでしょう。多くの者が私の魂のことを言っています。彼には神の救いがないと。しかし主よ、あなたこそ私の周りを囲む盾、私の栄光、私の頭を上げる方。私は声を上げて主を呼び求める。すると主はその聖なる山から私に答えてくださる。私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださるから。それではこのところから平和の君の到来と題して、西本先生よりメッセージを語っていただきます。それではお願いいたします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、2025年新しい年が始まりました。まずこうして終日礼拝、聖餐礼拝を私たちに与えてくださり、主の御前に集い、また主の御言葉を聞くことができることを心から感謝いたします。またこのこと、今年はよろしく御霊に満たされるべしと、主はあなたは私たちにこの御言葉を与えてくださり、何よりも私たち自身が助け主、慰め主であるご聖霊に心が満たされ、また私たちの心の中から不安や恐れを取り除いていただき、また喜びと感謝に満ち溢れるものとしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ私たち自身がイエス・キリストの十字架によって罪が許されて救いに預かった、どうかこのことを明確にさせていただき、自分の努力やまた力で私たちが救いを得たのではなくて、神様の一方的な憐れみ、ご愛をいただいて、神様が私たちをこの罪の滅びの中から救い出してくださり、また神の子としてくださった、この恵みを深く覚えるものとしてくださるようにお願いします。また神様が与えてくださったご愛、恵みをいただいて、どうぞまた私たちは隣にいる人に分かち合っていくことができますように、またイエス・キリストのこの救いを伝えていくものとしてくださるようによろしくお願いいたします。どうかこの新しい年、さらに神様の御業がなされていくことができるように、私たち自身がまず主の御前に出て、そしてまた減り下り、神様からの豊かなご愛と恵みを多く与えていただき、また私たちのこの魂が満たされて喜びを持ってこのイエス様を明かしし、また神を崇めるものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ信仰によって立ち上がらせてくださり、そしてまた神様の栄光を表していくお互いとしてくださるようにお願いいたします。そのためにもまず神様のお言葉を与えていただき、また確信を持って立ち上がっていくものとさせてください。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。新しい年が始まりましたけれども、またこのように神様の御前に集い、そしてまた御言葉の恵みに預かることができることを心から感謝いたします。まあ、今の時代さまざまな困難があります。日本でも政治の問題や、また物価高、経済的な問題、また国際情勢もウクライナ、パレスチナ、さまざまなことがあるわけですけれども、しかし重要なことは何か、それは信じる私たちに主なる神様が共におられるということであるわけです。そして何よりも私たち自身のその心がまず平安で満たされる、そのことが非常に重要なことではないだろうかと思います。まあ、今日は生涯を満たす神ということをこの詩編の 3編1節から5節を読んでいただきましたけれども、主なる神様が私たちを満たしてくださる、何よりも私たちにその平安を与えてくださる、これが一番重要なことであるということを共に見させていただきたいと思います。表題を見るとダビデの賛歌というふうに出ているわけです。おそらくはダビデが歌ったものであろうというふうに言われています。じゃあ彼がどういう状況でこの詩編3編を歌ったのか、その表題には続きがあるわけですけれども、ダビデがその子アブサロムから逃れた時にというふうに出ているわけです。息子のアブサロムから逃れた時、その詳しい状況というのは列王記の第215章に出てきています。なんと息子のアブサロムがダビデに反逆するということを行ったわけです。そしてまたなんとダビデの部下たちもそのアブサロムについていく、そしてダビデはエルサレムの王宮から追い出される、もう彼は夜逃げ同然のようにしてアロノに逃げ去っていったわけです。だから普通に考えたら、果たして賛歌賛美の歌ってですね言えるんだろうか。おそらくはそういう状況であったら神様を褒めたたえるっていうどころではないわけです。自分の身を案じ、これからどうなっていくんだろうか、もう不安の方が大きいと思います。とっても賛美できるような状況ではありませんでした。ところが表題にはしっかりと賛歌というふうに出ているわけなんです。神様を褒めたたえる、一体どうしてそのことが可能となるんだろうか。そしてそれは私たちの適応においてもですね、自分がこんなダビデのような境遇に陥った時にも神様を褒めたたえることができるということを私たちはこの御言葉から知ることができます。一節から五節を見ていくわけですけれども、第一のことはこの神に対する信頼ということがあります。彼はそのような状況の中にあって、まず出てきた言葉が何か、一節に主よとですね出てきているわけなんです。アブサロムによってもう自分が王宮から追い出されてアロノに下っていく、そういう中で彼の口から出てきたのは主よという言葉であったわけです。新科訳聖書はこの主という言葉が大文字太字でですね、この印刷されています。これはもう全能の神、それを表している言葉だ、それがもう明確にされています。ですから彼の信仰っていうのはもう全能の神様により頼んでいく、信頼していくというその思いがもうまず第一にあったと見ることができるわけです。それが彼の素晴らしいところであり、また私たちが見習うべき彼の信仰の姿勢ではないだろうか、そのように思います。一節二節のところにこの繰り返して出てくる言葉があります。それはこの大いという言葉が3回出てきているわけです。一節の初めの方には、なんと私の敵が多くなり、敵対するものがですね多くなってくる、そしてその次には私に向かい立つ者が多くいる、そしてさらには2節を見ると多くの者が私の魂のことを言ってます、彼には神の救いがない、もう多く多く多くとですね3回も繰り返されて出てきている。 しかも自分を助けてくれる人はいないわけです。全部敵対する、そして迎え立つ、攻撃してくる、そして正しい言葉が実は2節に出てきてるんですけれども、彼には神の救いがないというですね、言葉です。まあ、バクストン先生はこれはもうまさにサタンの言葉だというふうにですね、まあそのようなことを語っておられましたけれども、それは私の魂という言葉がここに出てきます。自分の魂に訴えてくるものがいる、そしてそのものは彼には神の救いがない、そう心に言ってくるわけです。エペソ書の2章のところには、空中の権を持つ支配者、そういうものがいるわけです。空中っていうのは私たちは肉眼で見るっていうことはできないと思います。空気が存在してるっていうのは分かります。でも私たちは空気を見るっていうことはできない。まあ、別の言葉では空気を読めないとかですね、そういう言葉もあるわけです。まあ、そのような気配、心の思い、もちろん私たちの心も物質的に見えるっていうわけではないです。でもちゃんと自分の心が存在している、そしてまた心が傷つくっていうこともあるわけです。じゃあ何によって私たちは心が傷つくのか、人の言う言葉によってですね、傷つくわけです。そしてここには、彼には神の救いがない、その言葉が実はダビデの心を苦しめる、ひょっとしたらそういう思いに私たちも囚われることがあるんではないだろうか。人はですね、いろんなことを言ってくるわけです。そして自分を責めてくる、そういうことがあると思います。でも重要なことは、もちろん人の言葉によって傷がつくっていうことがあるんですけれども、この神の救いがない、その声が一体どこから出てくるんだろうか。もちろん神様自身はそういうことは言われないわけです。神様は愛の神です。でも私たちは忘れているものがいる、それはこの世の主権者サタンが存在しているということを私たちは忘れてはならないわけです。そしてアダムとエバが失敗した、なんで失敗したのか、サタンと交わった、会話したということです。彼の言うことを聞いた、そしてそれに騙されてしまった。ですから私たちはサタンに気をつけなければいけない。ほとんどの人は神様の存在は信じるっていうわけです。神様が全てを作られて、そして支配しておられる。でもそのところに実は神に敵対する者がいるっていうことを忘れてしまって、さも神様が自分に対して悪いことをしているようにですね、思い込んでしまう人があるわけなんです。なんで神様は自分のことを顧みてくれないのか、どうして神様は愛の神なのに良いことをしてくれないのか。でもそれは神に敵対し、自分が神になろうとしているそのサタンの存在を忘れてしまっている。神は愛の神です。その一人を犠牲にしてまで罪人を許すという愛はですね、永遠に変わることはありません。しかしその神様の愛にもう割り込んでくるものが出てくる。本当に神様はお前を愛しているのか、お前は失敗したじゃないか、 悪いこともやってるじゃないか、神様の愛を受ける資格はない、サタンはそう言ってくるわけです。しかし神様の愛は変わることがない、その一人子を十字架にかけて今日に至るまで神様の愛は全く 100% 変わることはないわけです。しかし私たちをその神様から引き離そうとするものが存在している。でもロマ書の8節を見る、8章を見ると、誰が私たちを神から引き離すことができるのか、パウロはそう言ってるわけです。まあ、彼もさまざまな苦しみや困難、そしてまた妨害、自分の命までも奪われそうになってしまうということを彼は体験しました。しかし全能の神がおられる、彼はそのことを信じて信仰によって勝利することができた。実は私たちにもその勝利が与えられている。それはこの3節を見ると分かるわけです。このしかしという言葉、時々聖書にこのしかしという言葉が出てきます。ある人はこれを偉大なしかしだというふうに言いました。たとえ敵が多く自分を取り囲んでいても、しかし主よ、あなたこそ私の周りを囲む盾とですね、ダビデは歌ったわけです。もう息子も自分の部下もみんな反逆していく、自分は追い出されてしまった、しかし主よとですね、そこに彼の信仰を見ることはできるわけです。私の周りを囲む盾とですね、出てきます。実はエペソ書の6章16節に信仰の盾という言葉があります。そしてその盾は小さな盾ではない、大きな盾だ。それは何のための盾かっていうと、それは火矢を防ぐ盾だ。まあ、昔の古代の戦いは何かっていうと、もう弓を射る、もう雨あられのようにですね、弓をもう降り注いで、敵をくじいていく。信仰の戦いは何かっていうと、悪魔は私たちを果敢に心を攻めてくるわけです。もうお前はこんな失敗をした、もうこれもダメだったじゃないか、お前は罪を犯している、攻めてくるわけです。じゃあその悪魔の弓矢を伏せるものは何かっていうと、その信仰の盾が実は周りを取り囲むということであるわけです。まあ、私は映画で見たことがあるんですけれども、その王様をですね、味方の兵隊たちがその火矢がもう降ってくるときに大盾を持って、もう王様をこう取り囲んで、そして最後には上まで蓋してですね、ちょうど亀の甲羅みたいになって、そして王様を守るっていうような、そういうシーンを見たことがあります。ああ、それが取り囲んで守るっていうことなのか、もうそれはシールドとなってですね、敵の攻撃を完全に塞いでいくことができる。私たちの心を守るものは、それは信仰の大盾であるということです。そしてダビデは、私の栄光、私の頭を上げる方と彼はここで歌ったわけです。私の栄光、パウロはあのコロサイ書1章の27節で、我がうちにいますキリスト、栄光の望み。私はパウロもダビデも同じ信仰を持っていた、そう思います。パウロも非常に苦しみや困難に直面するっていうことがあったんですけれども、しかし彼の心のうちに栄光の主キリストがおられる、それが彼の力となった。そしてその方が、実は私の頭を上げる方、 まあ、私たちは辛いこととか苦しみ合うとどうなるかっていうと、大体もう頭が下がってしまうっていうことがあるんじゃないかなと思います。もう下向きになってしまうわけです。しかし神様は私たちのその頭を上げる方だ。ダビデはそう言ったわけなんです。私たちも絶望に打ちひしがれてしまって下向きになってしまう。ああ自分はダメだ。しかしパウロと同じように栄光の主がですね、私たちのこの頭を頭を上げさせてくださる。そして私たちを仰ぐものにしてくださる。私たちが仰ぐべき方は誰か。それはキリストであるということです。イエス・キリストが十字架にかかって死んでくださった。ですから私たちが絶望に打ちひしがれて、もう頭がもう下がって、もう暗い地面しか見られない、しかしそういう時にも、実は私たちの心の内に働いてくださる主なる神、まあ、今の時代においては実は助け主ご聖霊が私たちのうちに働いてくださり、私たちを上に向くものにしてくださる。お前は確かに罪を犯した、でもキリストが身代わりになって十字架にかかって死んでくださったんだ。お前のすべての罪の代価はあの十字架で一切が支払われた。ですから私たちは自分の力ではなくて、ご聖霊助け主によって私たちは上を向くことが可能になるわけです。そして十字架を見たときに自分の罪が許された、その確信を私たちは得ることができます。そしてその信仰によって私たちはその栄光の主、十字架にかけられ、そして死の中からよみがえられた復活の主がおられる。まさにあの復活の夜の時にも弟子たちは主を見て喜んだ。その両手両足には釘の跡があった。まさしく自分のために命を捨ててくださった主がよみがえられて生きておられる。そしてシャローム、平安あれ言ってくださる。その方によって私たちは顔を上げることができるということであるわけです。ですから私たちの救いは自分の行いによって救われるのではなくて、イエス・キリストの十字架によって自分の罪が許される。そして助け主ご聖霊は私たちのうちに働いて、私たちの顔を上げさせて十字架を見させてくださる。そして私たちは主の勝利に預かっていくことができるということであるわけです。ですから私たちは何よりも主を信頼する。自分が何かをしようとするのではない。私たちは困難の中にあるときにこそ主よとですね、呼ぶものと、そういうものでありたいと思います。そしてそのことは4節を見ると、私は声を上げて主を呼び求める。この主を呼び求めるっていうのは何かというと祈るっていうことです。ですから私たちが敵に囲まれて、もう心塞がれて、どうしようもできない、そういう時になすべきことは声を上げて主を呼び求める、祈るということであるわけです。まあ中には別に声に出さなくてもお祈り心の中でしたらいいんじゃないですかって言われる方もあります。でも私は声に出して祈るのと出さないのとでは全然違う。まあそれは私自身が体験してますけれども、もちろんむやみにたくさんのいる人の中で大声張り上げて祈る必要はないわけです。それこそ戸を閉じてですね、一人になって誰も聞かれていない、でも神様が私の声を聞いてくださる、そういう中にあって私たちは声を上げて神様に呼び求める。 この呼び求めるっていう中には、それこそ魂の叫び、また中には嘆きっていうこともあると思います。だから私たちは祈るときに、極端なことを言えばもう大声を上げて泣いてもいいと思いますし、また神様に自分の心の内にあるいろんな思いをですね、吐き出すように祈ってもいい。それが主を声を上げて呼び求めるというその祈りの姿ではないかと思います。まあ、私は韓国に行って日本との教会の違いは何か、祈りにあると思いました。もうそれこそ祈祷会、もう大声を上げてですね、もう叫ぶようにして祈っている人たちを多く見ることがありました。ああ、その熱心さが日本の教会、いや自分にも足りないところだ。だから私たちがなすべきことは、まさに声を上げて主を呼び求めるということであると思います。4節の後半を見ると、すると主はその聖なる山から私に答えてください。この聖なる山、それはシオンの山であるわけです。そこで神殿が建てられていくわけですけれども、彼はそこをダビデの町として建てていく。でも彼はそこから追い出されてしまった。でも彼の信仰はこの聖なる山から、神様は必ず答えてくださる。彼にはその信仰があったということです。やがてそれは実現していくということになるわけですけれども、私たちは何よりも神様に祈り求める、そういうものでありたいと思います。そして第三のことは、神の支え、それが私たちにも与えられています。それは五節の終わりに、主が私を支えてくださるからという言葉があります。主が私を支えてくださる。その前に、私は身を横たえて眠り、また目を覚ますという言葉があります。まあ何気ない言葉なんですけれども、しかしこれは非常に重要な内容を含んでいます。この身を横たえて眠るっていうのは、もうぐっすり寝てるということです。もう自分が寝てるってことさえも気がつかないでですね、もう本当に意識を全部失ったみたいに、もう全部 100% もう眠っていたという状況であるわけです。しかしダビデは荒野にいて、果たしてぐっすりと身を横たえて休める状況だったのか、そうではないと思います。一節に、主よ、なんと私の敵が多くなり、私に向かい立つ者が多くいることでしょう。そういう状況でですね、普通だったらぐっすりと休めない。おそらく私たちも眠れない夜っていうのを体験することがあると思います。いろんな問題、また苦しみ、そういうものを思うときに、寝ているのか起きているのか、もうわからないようなですね、そんな眠りをすることがあるんじゃないでしょうか。まあよく言われるのが、眠りが浅いということです。もう横になってるんですけれども、いろんなことを考えて、寝てたなと思ったらまた目が覚めて、いろんなことをですね考える、そういうことがあるわけです。だから中には、もうやはり睡眠薬飲まないと眠らないという人もですね、おられると思います。まあ私も時々実は飲んでるわけなんです。もう私でも眠れない時があります。でお医者さんに、なんで眠れなくなってくるんでしょうかって尋ねたら、あ、それは老化現象だって言われて、あ、なるほどと思ったことがあるわけなんですけれども、実際にそういうことがある。でもやっぱり眠りが浅いのとですね、熟睡したのとでは、その結果は違うと思います。その後に、また目を覚ます、 目を覚ます。これはですね、もうすっかり目がパッチリ開く、もう頭も心も爽やか、それがこの覚ますっていう言葉にあるわけです。だからぐっすりと夜の間寝て、そして朝になったらもうはっきりと目が覚める、もう生き生きとして動き出す。ダビデはそれができたということです。おそらく睡眠薬は飲んでなかったと思います。でも彼は主が私を支えてくださるから、それが彼のぐっすりと休むことのできた秘訣ですから、私たちももちろん薬は必要な場合もあると思います。でも大事なことは、自分の心の中にあるその一つ一つの重荷を神様に委ねていくということではないかと思います。もし寝れない時にはどうするのか、もう4節にあるようにですね、声を上げて主を呼び求める。やはり寝る前にも祈らないよりは祈った方が私はいいと思います。特に自分が心の中で心配していること、思い患っていること、それをもう声に出してですね、祈るということであるわけです。そしてそれを重荷を主に委ねる。そうするならば主が私を支えてくださる。私たちはそのことを信じたい。そして実際に自分の睡眠の時にも、自分は神様に全てを明け渡し、身を横たえて平安を与えていただく。そしてぐっすりと休んで、そしてまた目を覚ます。はっきりと目が開いてですね、心に活力が与えられて、そしてまた神様が共におられるんだと、その信仰を持って私たちは立ち上がっていく、そういうものでありたいと思います。2025年が新しく始まりました。おそらくいろんな問題は出てくるだろうと思います。しかしこのダビデのようにですね、私たちは主を信じて、主に祈り、そして主が私を支えてくださる、そのことによって心に平安が満ちあふれて、喜び感謝を持って、どんな状況の中にも喜んで私たちは生きるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、新しい年が始まりました。何が起こるかは私たちには分かりません。しかし神様が私と共におられる。どうぞあのダビデが祈ったように、まず主よと私たちも声を出して祈り、そしてまた一切を主に委ねていく、お任せするものとしてくださるようにお願いします。主が私を支えてくださる。どうぞ身を横たえて眠り、また本当にこのすっきりと目覚める、そのようなまた睡眠を私たちのうちにも与えてください。一切を御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。